業務の誰でもできる化で社員が輝く組織開発。
誰でもできる化コンサルの田村ひとみです。今日もよろしくお願いします。
インタビューの若井千子です。よろしくお願いいたします。さてひとみ、
はい、
ちょうどあれ1ヶ月前になりますか。
はい、
長いタイトルの
セミナーが
ありましたよね。
長いタイトルの、はい、無人島に着きました。何でも可能だったらどんな国にしたいセミナーというのが、はい、ちょうど1ヶ月前でしたけど、はい、どうでした？
あれね、面白かったですよ。
どんな感じ？
まずはどんな国を作りたいですかっていうのを、まず設定を決めるんですけど、
はい、
国作りたいって言われてもちょっと迷っちゃいますよね。
そうですよ。
はい、なので、10個ぐらいこう出してて候補、例えば、農業大国とか、超能力者集団の国とか、宇宙開発最新、先進大国とか、刑務所がない国とか、まあいろいろね、はい、作ってて、まあこの中で1個選んでくださいとチームで選んでもらったんですけど、
何歳の方がご参加されたんですか？
その時は6人参加していただきましたね。
全員経営者。
全員経営者で。
40代ぐらい。
40代から50代ぐらい。で、その方々にちょっと2チームに分かれてもらって、
はい、
で、私と、もう一人、今泉さんっていう方、コンサルされてる方とが、それぞれのグループに分かれて、ファシリテーションしてって、で、そのワークをしたんですけど。
ちょっと待ってください。
はい。
もし、今日から聞き始めた。
あ、はい。はい。
この長いタイトルのセミナーは、もともと、なぜやろうと思ったんでしたっけ？
ああ、なぜやろうかと思ったっていうのは、そうですね。私たち、経営を考えるときに、どういうふうにやったら、うまくいくかって、やり方一生懸命勉強してますよね。じゃあ私誰でもできるかコンサルってことで、仕組み作りのところをお手伝いよくしてるんですけど、まあ、そもそもですね、どんな会社にしたいのか。で、もっと言うと、どんな社会を作りたいから、そのために私たちはこの仕事をするんだっていうのがないと、やり方だけやってても、やり方ってもう千も万もあるので、なんていうかね、ブレるんですよね、経営が。なので、あと、どんな社会を作りたいのか、どんな会社を作りたいかによって、選ぶ方法って全然違ってくるんですよ。で、その、全然違うんだっていうのを体感してもらおうと思って、はい。で、こんな突拍子もないテーマにしてみたんです。
ワークというね、遊びに行くことに、体感してもら
った。はい。
はい。こんなセミナーになったんですよ、皆さん。
はい。で、この時に選ばれたのが、
はい。
一つは忍びの国。
忍びの忍者。
忍者ですね。スパイとか、
はい。
忍びの国と、あともう一つが働かなくていい国。
いいですね。
はい、でした。
その国について、それぞれ、はい、分かれてチームで話すってことですね。
はい、そうです。
どんな感じになったんですか？
例えば、まず最初が、その国ではどんな人生が送れるだろうなっていうのを想定しました。その国での幸せな人生ってどんなのかって言って。でも、私が入ってたのが忍びの国だったので、
はい、
ちょっとそこら辺、そっちの方でお話ししたいなと思うんですけど。
忍びの国はどんな国？
忍びの国どんな国？スパイ集団みたいな。
ああ、あれですね。007とか、そういう感じの世界、
はい、そんな世界を最初描いてたんですよ。だから、地図にも載ってないような秘密の国で、で、隠密で動く。で、暗殺技術を小さい頃から習うような。だから、この国の教育には暗殺技術っていうのが入ってるみたいな。
ああ、それはきついけど。まあそういうね、テーマでしたからね。
そう、はい。で、まあそんな感じで話してたんですけど、じゃあ、この国っての幸せな人生ってどうなんだろうね うん、っていうのを、まあ、話してたときに、参加者の方がね、もう、孫たちに囲まれて死にたいなって言っておっしゃったんですよ。
ちょっと待ってください
う
よ。
ん。
忍びの国の暗殺
はい。
者集団を育てる
はい。
国で、最後はでも孫たちに囲まれて幸せに死にたい。ちょっとなんかこう矛盾してきました
なん
ね。
とかね、なんかもう生と死の狭間で子孫なんかそんな残せるかみたい
そう
な、
ですよ、そうですよ。
イメージがありますよね。うん。だけど、孫たちに囲まれて私死にたいのよって。でも本当にその方の願望だったと思うんですよね、それ。でもそれ聞いたときに、みんながちょっとシフトチェンジしたっていうかね、あ、そうだよなって言って、本当の幸せってなんだろうなっていうことから、その国の要人たちと仲がいい、人でも、あんなすごい人とでも、俺、じいちゃん繋がってんだぜ、みたいな、のも幸せな人生だね、みたい な
な
話。
るほどね。孫にこうね、武勇伝を聞かせるっていうね。じいちゃん昔こんなんだったんだよ、みたいな。
それも幸せな人生だね、っていう話をね、してたら、私たち行き着いたのが、その人を殺すような、そんな忍びの集団じゃなくって、どんなに敵対して、もうこの関係修復無理なんじゃないかという国でさえ結びつけるような忍びのものになれたら、
そうか。
それめっちゃ素敵じゃないって。
素敵。
ね。
なんか同じ忍びの国なんだけれども、一方では暗殺。でももう一方では、それを止めるための、そこに忍びで入っていくっていう、なんか全然違いますね、
そう、
で
全
も。
然違いますよね。
違
違
う。
うんです。そう。ってことはですよ。全然違うってことは、教育からして多分違うんですよね。
そっか。
うん。こうして解決する国だったら、殺し方を学ぶっていうことが教育に入ってくるでしょう。うん。で、その国の産業としては、あらゆる武器だったりとか、ね、秘密のね、薬だったりとかの開発が進
映
む
画
の
み
で
た
し
い。
ょう。そうですね。うん。だけど、隠密に動いて敵対してる関係をこう修復するような、結びつけるような、そんな忍びの国になるんだとすれば、教育で学ぶのは、
何ですか？
ね、何でしょうね。幸せだったりとか、あとは人の不安を取り除く技術だったりとか、あとは交渉だったりとか、共感を呼ぶことだったりとか、で、そして新しい世界が生まれますよね。関係性が修復されて。何かこう手を取り合って何か新しいこう仕組み作っていこうっていった時の多様な人材がいる、人物がいる中でどう一つの、まあ、国か夢か叶えていくってこと、どうしたらいいのかっていう何かそんな先導者だったり、先導者に対してレクチャーする人だったりっていうのがね、こっちの平和主義の忍びの国では学ぶ対象になるんじゃないかなって思うんですよね。
まあ、確かにそうですよね。でも確かに真逆ですね。
真逆ですよね。
で、全然違ってきますよね。
産業も違いますよね、きっとね。なんだったら、相手の心をくすぐるお、あの、プレゼント何かとか言って、で、くすぐるプレゼントのパッケージのことだったりとか、そのシチュエーション作りの空間作りの空間デザイナーの人とか、なんかそんな人たちも産業としてあるかもしれないしね。
いそう、いそう、いそう。それ必要ですね。
そう。だから同じく忍びのね、国って設定してても、それがどんなビジョンなのか、どんな世界観なのかってことによって、まあ、教育が違ってくる。で、その教育がある。そして、ビジョンを支えるための産業があるってなると、社会の仕組みもきっと違いますよね。
変わってくると思います。
全然違いますよね。社会が違いますよね。建物すら違うかもしれないですよね。こう、街の。
違う。
で、景色さえ違いそうですよね。
なんかこう、何でしたっけ、真っ黒か、そこで何でしたっけ、
明細。そうですね。だいたい誰がどこに住んでるか分かったら怖いからね。もう禁止な世界かもしれないですね。そうですね。なんか、そこの世界はそこの世界できっと多様なので、なんか、ピンクのお家があったり、黄色のお家があったり、パフォーマーの家族がいたりとか、をするかもしれないですね。すごく街がカラフルかもしれないですね。夢の国みたいな国かもしれないですね、それって。全く変わってきます。マナー研修が違うでしょうね。マナー研修、いきなりなんか現実的な言葉。
参加者の方ってどういう感想を持たれたんですか？
感想はね、こんなこと考えたこともなかったっていう感想だったりとか、あとは、今、実は IT 系の、仕事してるけど、幸せな理想の世界っていうのは、IT とかゲームとかのない緑あふれる、自然あふれる豊かな国だなってことに気づいたみたいな話もありました。っていうことを発見したりとか、あとは、政治に興味持ったっていう話もありましたね。政治に。国を作ってるのは、産業だけじゃないので、教育産業だけじゃなくて政治ってこともあるので、特に働かない国の人たちが政治の話をされていて、そっちもお話ししましょうかね。
誰もできるかコンサルの田村ひとみさんでした。